ミッドナイトクーココ。皆様こんばんは。第59回目ミッドナイトクーココのお時間です。第1第3金�曜日深夜24時から30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。面白トーク、耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。8月4日金曜日、ね、お子さんがいらっしゃる方々にとってこの8月をどう乗り切るかが大きな課題かもしれませんね。そう、世の中の子どもたちは夏休みとばかりにですね、お子さんが走り回っていらっしゃいますね。夏休みね、楽しいこといっぱい経験して大人になっていってくださいね。といえば京都お得アプリグーココもますます盛り上がっております。実は知ってる人は知っている、知らない人は損してる、そんなダブルチャンスクーポンというのを皆さんご存知ですか？簡単に説明すると、グーココアプリを開くで、今得面白クーポンやお得チラシの中で実は水色になっているところ隠れてるんです。で、これ24時間体制でね、ランダムに表示されてますのでね、見てる人しかわからない。実はその下にくじが隠れてるんです。12時と18時のスマホくじとか、それ以外にしっかり見てくださってる人だけがゲットできます。グーココアプリファンならもうしっかり見ていただいてるとは思うんですけれども、こんな京都のアプリ他にはないですからね。見る人だけが得しちゃう、すごいことが起きてます。毎日ワクワクしてくださいね。それでは真夏の京都から本日も30分間放送します。どうぞお付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、お得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
え、俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日59回目のミッドナイトグーココ、ゲストのご紹介です。本日は見目麗しいとはこの方、もうほんとお顔の綺麗さばな、もう当然なんですけれどもね、身長もスラッと高くて髪もツヤツヤで綺麗、もう独身に見えるけど実は3人の育ち盛りのお子さんと子育て奮闘中、エステティシャンとしても活躍中なんですよ。うん、エステティックサロンアマリージュの代表の吉水亜紀さんです。こんばんは。
こんばんは。
亜紀ちゃん、ようこそおいでくださいました。はい、緊張してる？声出していいよ。どうした？今までめっちゃ元気やったのに。
ちょっと緊張気味。
緊張気味になりましたか。はいはい、まあ相変わらずべっぴんさんですね。恥ずかしい。でも、まあ、べっぴんさん、昔からべっぴんさんって言われ慣れてはると思うんですけれども、そこをね、表に出さないアキちゃんってさすがやと思うんですよ。身長も高い、何センチぐらいあります？
身長は167センチです。
もうそう、もうモデルさん、あ、まあきっと街ではモデルさんやのと思われてこうスカウトとかされたり何回かされてるでしょ。
いや、そんなことはないですね。そんな、
ほんまに、はい、いや、ほんまにあのリスナーの皆さん、吉水アキちゃんモデル並みに美しい方です。うん、でも子供さん3人いらっしゃるんです。まあ、はい、その美しさの秘密もね、またこのラジオの中で聞かせていただきたいと思います。実はですね、アキちゃんとは私はまあ経営者の会でね、某経営者の会で仲良くさせていただいてるんですが、はい、ね、今夏休み中でしょ。
夏休み中です。
今日も 夏休み大変やったんちゃいます？子供さん3人。何歳と何歳のお子さんですか？
小学校5年生と、うん、小学校3年生と、年長5歳ですね。
うん、大変、はい。すごいね。でも、エステティックサロンをしながら、子育てしながらって。で、あと、PTA とかも入ってくるじゃないですか。
そうなんですよ。
時間配分どうしてあんの？
まあ、でも夕方に一回帰ってきて、学校の方に PTA で行ったりとか。
はいはいはい。ああそう、いろいろ時間の組み合わせは大変やと思うけど、はい、ほんまに夏休みね、ご飯も作らなあかんし大変と思うんですけど、
はい、
ね、相変わらずお綺麗やから、まあそんなな、苦労してはるとは思えへんだけど、きっと頑張ってはると思います。
はい、
はい、でそんなあきちゃんなんですが、エステティックサロン、
はい、
うん、アマリージュさん、ちょっと教えてください。どういうことを今主にされてますか？
そうですね、今、うん、リンパマッサージのフェイシャルとボディを、
うんうん、
ハンドマッサージでさせていただいてるんですけども。
ハンドマッサージね、マシン使わんと、もうアキちゃんの手でそのゴッドハンドでやってんでね、は
い、そうですね、
うんうんうん、
でやっぱリンパの流れが悪くなると、
うん、
老廃物や、
うん、
と余分な水分が体内に滞ってしまうため、
うん、
むくみとか
こりや
疲れやすい症状につながってしまうので、それを、まあ、ボディとかでしたら、
うん、
足の裏から上に、うん、上の方に向かって、
あ、よう言うね、こう上の方に向かってやってねって言ってね、はい、本当にね、私なんかもうすぐむくもの、足が。でもそのリンパのことね、こうなんかゴミ箱あんねんな、リンパの、はい、こう老廃物出すところ、
流すところを、
ね、そこをツボがね教えてもらったりして、は
い、順番に流していって、
で、まあ、リンパマッサージであったりとか、あとお顔、やっぱりお顔ツヤツヤじゃないですか、アキちゃんなんかも。フェイシャル
も結構
やってはんね。
はい。
で、あと、まあ、ボディでしょ、ハンドマッサージによる、こう、フェイシャルって言ったら、ね、で、月に1回ぐらい行かせてもらったらいい感じですか？
そうですね、月に1回の方も、おられれば、
うん、
2週間に1回来られる方も、
うんうん、あ、ねえ、もう豆の方はちゃんと2週間に1回ぐらいね、は
い、結構ゆるい感じなんで、
うんうん、
自由に、
あ、そうなんや、
はい、
うんうんうん、
皆さん来ていただいてます。
で、そのまあ、あきちゃんなんですけれども、エステティックサロン経営に至るまで、
はい、
ね、今なんとね、今年も7周年に、
はい、
この11月でなられるのを今ちらっと聞いたんですけれども、はい、まあ、この7年間その前にエステティシャンになろうと思ったきっかけを、はい、教えてください。
元は美容、うん、美容師で、
うん、美容師さん、
はい、そうです、うん、見習いで、うん、
あ、ヘアのね、
そうですね、そっちの方向に行きたいと思って、うん、見習いで働いてたんですけども、うんうん、
美容師さん目指してね、
そこで、
うん、
まつげパーマとか、フェイシャルマッサージとか、
うんうん、サロンさんね、こう美容師さんでもやってますもん ね
化粧品関係とかが入ってきて、うんうん、あ、ちょっと楽しいなと、
うんうんうん、髪の毛触るよりそっちの方が楽しいなっていう感じ、は
い、楽しいなと思って、
もしかしてそこから、
はい、
フェイシャルとかまつげパーマとか、
はい、
そっちの方にいたな、
はい、そっちの方にエステの方にまた電話して
あ、そっか、最初の美容師さんの時も修行させてくださいって言って、はい、そして次は今度はエステティックの方の、はい、まあ、まつげパーマとかこうお顔の方の、ね、はい、美しい方の方に電話して修行させてくださいって、ほんでそれで、
そこで、はい、脱毛とか、
うん、
ボディのマッサージ、フェイシャルを
新たに、はい
はい、習っててその後に、
うん、
なんかこう医療系の、
うん、
方の病院みたいなところに、
うん、
エステも入ってるんですけど、
はいはいはい、
そこに、
うん、
今度そっちも勉強したいなと思って
修行させてください
電話して雇ってもらって、
結構パッと思ったらパッと動く方やね。
そうですね、結構もう行き当たりばったりな
行き当たりでもなんか普段ね、あきちゃん、もうこんなに綺麗のに、なんか、すごい天然なイメージがあるんね、私。お話してても、なんかよくおっちょこちょいなことしてはるな、思いながら、まあ、可愛いから、これはもう素敵だわ、と思って見てんねんけども、ちょっとね、私も、若干その天然ボケでは、定評があんねんけども、なんか同じ香りを若干感じるの。
本当ですか？
方向音痴でしょ、あきちゃん。
方向音痴です。
私も
方向音痴です。
方向音痴やから、 もう全然違う方向行くもんね。
違う方向にも行きます、ね、違う電車にも乗りますし。
でも何かするたびこけたりとか。
あ、こけますね。
なんか面白いエピソードあるんちゃうの。
いや、それはでもお酒を飲んでて。
あ、お酒飲んで
怪我することは。
怪我すること
しょっちゅうあります。膝打ったり
こんなに綺麗なアキちゃんがそういうまあねおっちょこちょいなところがあるというのはもうあのでもね言わなくても私は感じ取ってたから。
感じ取ってました。
感じ取ってたからなんかあれちゃうの、人の車に間違えて乗ったりとかもするんちゃうの。
乗ったりもしましたね。なんか友達と待ち合わせしてて着いたよって言われて、うん、ああ分かったって乗った車が知らない車でパッて横見たらあれみたいな。
その運転手もびっくりやん、ね、ペッピンさん乗ってきたけど嬉しいけどなんか違うみたいな
急に乗ってきたしどうしようかなと思われてい
や、そんな1回だけちゃうんちゃう。
結構 2回3回ぐらい
2回か3回
家の前に友達がなんか着いたしって言って、うん、パーって降りて、うん、乗った瞬間、うん、前の景色が違くてなんか新しいキーホルダーとかいっぱいあるなと思ったら違う車やって、友達にどこに乗ってんのって
天然やわ、
すいませんって言ってまた降りて
かわいい。でもその天然さはもしかしたらお母様とかから引き継いでるん違う。
そうですね、母もどっちかって言ったらちょっと天然なところが
あるんや。でも私さっきちらっとフリートークのね時に聞いた時に、はい、お母様すごい立派な方で、
うん
ね、町内会のお掃除。
あ、そうです、ゴミ、うん、ゴミをほかしてるところの掃除とかを
ずっとされてたんです、
ね、結構欠かさずしたはって
善意でね、好意でね、
はい、
それはもう、まあ、お母さんがなんでそんな暑い日も寒い日も、うん、そんなゴミステーションのねお掃除を買って出てしてはんやろうっていうのはそらあきちゃん小さい時から思ってたと思うんやけど、
小さい子がそうですね、不思議に、
不思議よね、
お母さん当番じゃないのに、うんうん、なんでなんやろうなと、
綺麗にしてはるわと思って、うん、でもそれがなんか大人になって子供のと、
はい、そうですね、こう近所のつながりとか、うん、
大事にしてはったな、
私たちがいるからやってたのかなと、う
んうん、ねえ素晴らしい、なかなかできひんもん。
そうですよね、
人が嫌がることとかね、まあ、あきちゃん自身が3人兄弟やったって聞いたんですけども、はい、うん、長女さん？
長女です。
しっかりしはんねんな。
しっかりしてる。
ちょっと、おっちょこちょいなとこもあるけど、しっかりしはんねんね。
はい。そう。一応。
うん。で、お母様の話が今出ましたけれども、
はい、
お父様はどんな方やったんですか？
お父さんは、どっちかって言ったら、厳しくって、
うん。
怖いイメージしかないです。あ、
厳格なお父様やったんですね。はい、3人子供いてて、はい、よく怒られてましたか？
よく怒られてました。早く家を出たいと大きくなって、
あまりにも厳しすぎて、
厳しすぎて、
その怒られ方で何か思い出に残ってることってありますか？
まあ、まあ、よく家で3人兄弟喧嘩をよくしてたんですけども、
う
ん、
するよね、う
ん
う
ん、その時に父がなんかいつまでもなんか、うんうん、近くに両親はいいへんって言われて、
うんうんうん、
3人力合わせて生きていかなあかんやろって言われて、
うん、
で割り箸とかで、
うん、
こう1本やったら割れるやろって言われて、
うんうん、
でもこれが2本3本ってなると割れにくくなるやろって、
すごい、そうやね、
で兄弟も同じように、
うん、
3人兄弟仲良く力合わせて、
うん、
頑張らなあかんねんでって、
うーん、
言われてたのが結構笑って聞いてたんですけど、
子供の頃はね、
はい、
めで割り箸じゃないけど1本2本3本の話してるでみたいな
たまになんか割れるやんこれ、割れる割れるとか言っていけたとか言ったり
でもこう3本寄せたらほんま割れへんわとか試して
試してました、なんか3人で
そう、せやけどそういう教育かっこいいわお父さん
ね、なんか
それって
今思えば、
今思えばもうね、はい、成長してから自分が子育てしてて、ついそれ言ってない？割り箸は一本。だって子供さん3人やもん、ちょうど。
そうですね、3人ね。ね、今のところ、うん、また喧嘩2人で喧嘩はようしたはるから。
上のお兄ちゃん。
上のお姉ちゃんとお兄ちゃん。
が喧嘩して、
はい、
ちょっとちっちゃいもん。
ちっちゃいから、中に入れてない感じで。
うんうんうん、ああ、そうか、はい、そうか。一番上が女の子って言ったら、まだちょっと、でも、あれ、秋ちゃんとこは？秋ちゃん自身が長女で。
まあ、長女で。
で、下が？
妹、弟、う
ん、あ、妹さんで弟さん、
はい、
今も仲良くされてますか？
そうですね、あんだけ小さい頃は喧嘩してたのに、
うんうんうん、
今は何かあれば 集合って言って集まって、
じゃあもうそのあきちゃん自身がそうやからこれね、あきちゃんのお子さんたちも3人ね、はい、仲良く成長していってくれたらいいなと思いますね、はい、で、まあ、まあエステティシャンのお話に戻るんですけれども、はい、あきちゃん今、はい、主にどんな活動をされてるんですか？
今はあの普通のエステのお店の方で、
お店は、サロンがちゃんとあって、
はい、
まあ、アマリージュさんとして、経営されてるんですが、その合間を縫って出張とかもされてるんですか？
産婦人科の方で、うん、あの産後のエステを院内でさせていただいてます、
うんうん、すごいね。あ、今思い出した、私も2人目産んだ時、はい、病院で産後ちょっと1日2日経った落ち着いてからエステしてもらった。ものすごく気持ちよかったイメージ。それをあきちゃん今されてるんや。
はい、そうです。本当に生まれ出産して次の日とかのお母さんの声を聞きながら、
うんうん、
しんどかったとか、お疲れ様ですって言いながら。
もしかしてその委員は、はい、あきちゃんももしかして出産した病院ですか？
そうです。3人ともお世話になった病院です。
で、はい、今お仕事としてエステのお仕事、
はいはい、
されてる。素敵ですね。そんなご縁があるんやね。
そうですね。なんか、
院長先生とかと仲良かったから
は、たまたまその3人、うん、店をオープンした時に、
あきちゃんがね、
はい、
あのアマリージュさんをオープンした時が、
3人目、妊娠してることが発覚しまして、
オープンしたと同時に、はい、
そうなんです。それでいろいろ相談をしてたりしてたんですけど、
うんうんうんうん、
病院の先生とかに、
うんうんうん、
でもなんか意味あって生まれてくる子やから、いろいろ考えることもわかるけど、う
ん、
まあ、頑張ってみみたいな。
お店もねオープンしたばっかりやし、オープンしてその赤ちゃんがお腹に宿ると、そういろいろ体的にも死んだこともあるし、
はい、
まあ、そういう心配もあるけど、でもその病院の先生と相談して、
そうですね、
もう全然心配いらないよっていうことで、
はい、
でそこから、
そこから
あっちゃんが出産して、もうその時から
エステ
と仕事を復帰したってこと。
そうですね。その時になんかあの、うん、まあ、パンフレットを置いてもらう、置いてもらうっていう相談をしてたら、あのそちら助産師さんの方から産後のエステをお願いしたい。
あきちゃんに
って言われて、
私も産むけどみたいなで産んだら、
そうです、2ヶ月後に
から、
はい、
その委員の中で
日曜日にさせていただく、ま、人数は決まっててなんですけども、
うん、そらそうやけど
な、週1回させてもらうことになって、
すごい、インナーエステ、
そういうつながりが、
あ、そう、
はい、あって、
今に至るということやね、
はい、そうです。
そうかそうか。じゃあもうアマリージュさんもね、その出張もあるということで、
はい、
で、まあ、サロンのお店の方に行きたいときは、どうやってフェイスブックでつながったらいいですか、それともホームページか何かから。
ホームページもありますね。
うんうんうん、アマリージュさんですね、
はい、
で場所はどこですか？
場所は、京都市南区、
うんうん、
唐橋西平垣町一番地なんですけども、
う
ん、
はいはい、
JR 西大路駅から徒歩1分のところに、
はい、あ、じゃあもう便利ですね。
はい、うんうん、駅から1分なんで、
うんうん、車で行かれる方は近くにパーキングあるんですか？
そうですね、裏側にパーキングが
あるね、
いくつかありますので、
うんうんうん、で目印何か看板とかはありますか？
看板は一応あるんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないです。
あ、本当、名前は、はい、まあ、エステティックサロンアマリージュさんで、はい、そのロゴマーク、そう、素敵なロゴマークがあるんやんね。
そうなんですよ、ハスの
花が、ハスの花のね、私も見ました。すごい、なんかそれの由来があるんでしょ？
そうですね、なんか小さい頃からそのハスっていうのは別に見たことはないんですけども、
うんうんうん、
なんか映画書いてあるやつを見たことがあって、うんうん、あ、綺麗な花やなと思ってて、
で
大人になってこれはハスっていう花なんやと思って調べてみると、なんかハスがなんか汚れた泥の中から美しい花を咲かせるっていう、
あ、素敵な意
味から、あ、すごい、もっと好きになって、でサロンでも人の世も同じで、いろんな苦しい辛い環境であっても負けないで清らかに生きていきましょうという思いで、エステアマリージュではストレスなどその時の出来事を聞いてリラックスしていただき、最後にはリフレッシュして 浄化をして新しい気持ちを持って帰っていただきたいという願いで、ハスがそういうイメージフラワーに、
今ちょっと私そわそわそわ素敵な感動がそわそわそわとこう来ましたよ、あきちゃん。そういうちょっと仏教にも通じるような、はい、そのハスの花と、
はい、
あきちゃんの思いが、
はい、つながってるのか、
つながってるんですね。今やっと腑に落ちました。あきちゃんのサロンが流行るね、わけが分かりました。うん、いろんなお話満載ですが、それではここで京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。あきちゃん、お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、書いてきました、はい、
どなたへのお手紙でしょうか？
両親と、
はい、
子供と、
はい、
主人に。
あ、かしこまりました。ご両親とお子さんとご主人様へ。はい、それでは吉水亜紀さんから素敵なお手紙です。
お父さん、私が小さい頃はすごく厳しくて、特に食事中には肘をつくとお父さんの箸が飛んできましたね。ご飯を残さず食べて、手を合わせてごちそうさまでしたと言って、食べ終わった食器を台所に持っていくまでテレビをつけさせてもらえなかったね。そんな厳しい父だったのに、孫がご飯を残すとごちそうさまって言ってキッチンに置いといでと言ってたね。3人の孫の誕生日もちゃんと覚えてくれて、お祝いもしてくれたり、年を取ったのか丸くなったのかな。でも厳しく育てられたのも愛情あってのことで、今ではすごく感謝しています。ありがとう。お母さん、頑張り屋ですごく優しくて、何かあればいつも相談に乗ってくれたね。ちゃんと最後まで話を聞いてくれて、決して他人の悪口を言うこともなく、よくお母さんに言われたことが、自分がされて嫌やなって思うことは他の人にもしない。あきちゃんがいつもニコニコしてたら、いっぱいニコニコした人が集まってくるよ。笑ってみ、その顔が一番可愛いわと最後には笑ってて、何に悩んでたんやろって思うくらい忘れて前向きになれたよ。心の中がすっごくあったかい気持ちになれて、母の存在が偉大で今でも尊敬しています。子供の頃に何のプレゼント欲しいって聞いたら、お母さんはどんな高価なプレゼントより子供たち3人で笑ってくれてたらお母さんは何もいらないよって言ってくれたこと、私にとってその言葉は大切な宝物です。ありがとう。最後にお父さんお母さんの子供に生まれて本当に感謝しています。そして愛か聖よ聖書、毎日怒ったり泣いたり笑ったりいろいろあるけど、あなたたちがいるおかげでママは頑張れます。ありがとう。そして 最後に旦那様、私を陰で見守り、いつも自由にさせてくれてありがとうございます。秋。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。秋ちゃん涙溢れましたね。
そう、
途中で一生懸命頑張って涙こらえて、
はい、涙もろいんですよ、すぐ泣いちゃうんです
本当に。でもお母さん、
はい、
なんて素晴らしいお母さんなんでしょうね。え、あなたたちの笑顔があればお母さん、それが一番のプレゼントやで、ってなんてね。
はい、
素晴らしいです。なかなか言えないと思うへん。あきちゃん自身が3人育ててるでしょ、はい、の中で叱ったり怒ったりってきっとあると思うねんね、はい、今の時代やからゲームしたりとかも情報いっぱいあるから、うん、そんなにかまけてテレビ見てたりとかあるし、でもお母さん何がプレゼントいった時あなたたち3人が笑ってくれたらってなかなか、はい、なかなか気持ちあっても言えないよね。
そうですよね、すごい嬉しかったです
ね、さすがのお母様、ね、お父様が厳しくてお母様がそういうね素敵な方でもあって、
はい、
ご健在なんですよね、ご両親とも。
ご健在です
、うん、いいことでございますで、そして元気いっぱいの愛香ちゃん、聖陽くん、聖翔くん、すごい素敵なお名前ですね。名付け親は、
旦那様です。
旦那様考えはってんやろね。
考えはったと思います。
それぞれにお名前の意味が深くあるんや
と思います。
あきちゃんに似てはるのはどの子ですか？
似てるのですか？あ、でも一番長女の愛香が一番似ていると思います。
活発さが。すごい。愛香ちゃんはスポーツも堪能なんですね。
そうですね、スポーツも大好きで、自転車でもよう転んで、うん、
転ぶまでしょ、
はい、膝も汚いです血だらけで、
ね、よくねこける子お膝がどうしても傷跡まあお母さんのエステでね成長するとともに綺麗になっていかれるとは思うんですけれどもそしてご主人さんですね、いつも支えてくださってるということで、
はい、
素敵な、きっとご主人さん素敵なんでしょうね多分またお会いすることがあるかもしれませんけれども、ね、
はい、
あきちゃんも本当に素敵なお手紙で、私今涙もう今ちょっともうお化粧トレトレなりましたまだもうあきちゃん本当にね、エステティックサロンアマリージュでこれからも大活躍してくださいね。
はい
ね、今日はお忙しい中お越しいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。エステティックサロンのアマリージュ、代表でいらっしゃいます、吉水亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は8月18日金曜日です。お楽しみに。京都の皆さん、ね、他府県からも通っている大学生が本当に京都にはいっぱいですよね。京都お得アプリグーココ。本当に学生の街ならではで、学生さんにも人気が集まっています。次回のラジオは、この京都で日本最大級の祭り、京都学生祭典、今年も開催されるんですが、その実行委員会の皆さんをゲストにお招きしようと思っています。さあ皆さん、暑い暑い夏、もう京都は特に暑いですけれどもね、バテそうになる前にちゃんと熱中症対策、日焼け対策忘れずにしてくださいね。明日も暑くなりそうです。そして一日一日大切に夏の思い出作っていきましょう。今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。